Here we're in the book of Joel.
ヨエル書を今朝から学んでいきたいと思います。
Now, Joel was a prophet to the southern nation of Judah.
ヨエルという人は、ごめんなさい、南ユダの、王国に出てきた預言者です。
And we don't know a lot about him.
あまりこのヨエルに関して詳しいことは分かりません。
I mean, it doesn't really tell us where he lived and so forth.
まあ、彼がどこに住んでいたとかそういう詳しいことは書かれていません。
But there are some clues in the book as to when it was written.
けれども、まあ、この予言がいつ頃書かれたかというのはいくつかヒントがあります。
For example, the temple is mentioned, so we know that it was written before the temple was destroyed.
例えばですね、神殿が出てきますので、これは神殿が破壊される前のことだということがわかります。
Also, the enemies of Judah at this time that are mentioned are not Babylon and Assyria, but rather the Philistines and the Sidonians.
そしてまた、ここに出てくるユダの敵としては、バビロンやアッシリアではなくて、ペリシテ人とかシドン人が敵として出てきます。
And those were earlier enemies of Judah.
でこれらは、ユダ王国の、まあ、初期の頃の敵になります。
Most scholars place this prophecy during the reign of Joash. That would be about 835 BC.
で多くの学者がですね、おそらくこの、予言書は、ヨアシ王が治めていた時代、紀元前835年以降のヨアシ王の時代に書かれたのではないかと。考えられています。
But a disaster has just hit Judah.
大きな災いがユダを襲いました。
A plague of locusts came suddenly down upon the land and just devoured everything.
このイナゴがですね、イナゴの、災いが突然この地を襲って、そして、その土地中の作物とか 植物というものをもう食い荒らしてしまいました。
And Joel is going to use this natural disaster as sort of a basis for his prophecy.
ヨエルはこの自然の災害をですね、この預言書全体の、まあ、土台として書いています。
He's going to, he addresses this immediate plague of locusts, but then he springboards from it. So, and then he gives this prophecy about the day of the Lord, which is yet future.
彼は、この、まあ、直近に起こった災いのことを、書いていますけれども、そしてそこからまたそれを踏み台として、今度はやがて来る主の日が近いということを予言、同時に予言しています。
The theme of this book is the day of the Lord. You could say that.
この予言書のテーマは主の日というふうに考えてもいいと思います。
This phrase is repeated, the day of the Lord. This phrase is repeated five times throughout the book.
この主の日という言葉がですね、この書の中全体で5回繰り返されて使われています。
This phrase, the day of the Lord, refers to a time yet future when God is going to deal directly with mankind.
そしてこの主の日というのは、これからやがて来る、時代、来る時、神が人間に対して直接こう対される時が来るというそのことを表しています。
I mean, you could say that the present time we're living now is the day of man.
それに対してですね、今この人が生きている時代というのを、人の日というふうに言うこともできるかもしれません。
I mean, it's a time when God allows people to go on rebelling and go on and against Him in hopes that some.Will choose to follow him.
人がですね、この神に逆らって生きることを、まあ、神は許されています。で、その中で、神に従うことを選ぶようになるかもしれないというそういった希望を持って神はあえてそういうのを許されています。
As Peter said in 2 Peter 3:9,
ペテロは、第二ペテロの三章の九節のところで、
The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance.
第二ペテロの三章九節、 主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
So when the day of the Lord comes, God is going to deal directly with those who have been rebelling against Him.
ですからこの主の日が来ますと、神が直接、この神に対して逆らっていた人々に対して、取り扱われることが、そういう時になります。
It will be a fearful time for people who have been rebelling against Him.
ですから神に逆らってきた人たちにとってはそれは非常に恐ろしい時です。
And actually, the day of the Lord is not just one day. It describes a period of time.
そしてこの主の日というのはですね、ある一日のことだけを指しているわけではなくて、一定の期間のことを指しています。
Beginning first with the rapture of the church.
最初にその教会が引き上げられるところから始まります。
And continuing through the great tribulation.
そしてずっとこの大患難の時代が続きます。そして主がイエスが戻ってこられて、御国を立て上げられる時まで続いていきます。
So in this prophecy, you're going to see Joel making reference to that future time.
ですからこのヨエル書の中でヨエルは、この将来起こる出来事に関しての予言を同時に行っています。
He talks a lot about what's happening right now in Judah, but then he'll go on and you'll see him referring to that future.
今このユダで起こっている出来事のことを、まあ、彼はたくさん語るわけですけれども、同時にそれが将来起こることも指していることになります。
Okay, let's begin. Let's read verses 1 through 4.
では、ヨエル書1章の1節から4節をお読みします。ペテルの子、ヨエルにあった主の言葉。長老たちよ、これを聞け。この地に住む者も皆耳を貸せ。このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。
Locust plagues have always been feared by people.
このイナゴの災いというのは常に恐ろしいものです。
If the conditions, locusts lay eggs in the soil, and if the conditions are just right, the temperature, the water, the rainfall, and so forth, they just come up all of a sudden.
このイナゴの卵というのはですね、地の中にありますけれども、もし条件が整ってその、温度であるとか水分であるとかそういった条件がうまく整ってしまうと、一斉にこの地の中から孵化して出てきます。
And they begin to swarm around.
そして本当に群れをなして飛びます。
I was looking at the National Geographic web page and checking on locusts.
ちょっとですね、
ナショナル
地理学何
ナショナルジオグラフィック
雑誌、ナショナルジオグラフィックというですね、ちょっとコンピューターで調べた自然とか
That's not famous here in Japan? National Geographic?
日本ではちょっとあんまりなんです
けど、okay. まあ、science. I was looking at a science
科学的なですね、こう生物とか自然のそういったものが
But they were talking about this desert locust, and it said 80 million locusts into less than one square kilometer. One square kilometer can have 80 million locusts.
それによりますとですね、このイナゴの大群というのは、例えば1キロ四方の中に約8000万以上のイナゴがもういるという。
And each of these locusts can eat its weight in plants each day.
そしてその一つ一つの一匹一匹のイナゴが、自分と同じ体重の量を日々食べる。
So of this, you know, square kilometer, they can eat 192 million kilograms of plants.
そのですね、
They can eat a lot. They plants a day. So a swarm. 460 square meters. Okay. Oh, okay. I'm sorry, I got that wrong. You can just go ahead. Yeah, they can eat a lot. Let's just say that they can eat a lot. Okay. They eat a lot. Trust me. Yeah, let's just leave that. The swarms are so big. Sometimes the swarms can be so big that they form a cloud that moves across the horizon like a dark cloud. Actually, it's been known to kind of black out the sun.
その稲子の大群というのはですね、非常に多くて大きくて、もう雲のように飛んできますので、太陽の光も隠してしまって、こう地を暗くしてしまうほどです。
And these clouds, when they start moving closer, they make this humming sound that gets louder and louder as it comes.
で、この雲のような大群がそのブンブンと音を立ててですね、近づいてくるわけです。
And these little locusts are a picture of hunger.
で、このイナゴの大群というのは飢えというものを表しています。
When they come up out of the ground, they just want to eat.
地上からこう孵化して出てくると、もうただとにかく食べるということをします。
They'll eat anything.
で、彼らは何でも食べてしまいます。
And nothing could stop them. When they started moving, nothing could stop them.
で、そのイナゴの大群がもう発生してしまうと、何もそれを止めることができません。
They've been known to put out fires. They've people have lit fires, and the just the sheer numbers of locusts have dampened the fire.
もうとにかく火を焚いてですね、そこにイナゴがこうその火の中に飛び込んでくるようにするしかない。
They try to use water, but what happens? The dead locusts just become a raft, and the other locusts just hop across.
水がこうあってもですね、そこにこの死んだイナゴが浮かんでますから、それの上をまた今度次のイナゴが飛んでくると。
So there was nothing they could do but just watch as these locusts came up and just devoured all of their crops.
だからもう本当に何もすることができずに、ただただこのイナゴが食い尽くしていくのを見ているしかないということです。
Sounds like a good science. It's like a good movie. Exciting. Anyway, let's read verses 5 through 12.
5節から12節を読みします。酔っ払いよ、目を覚まして泣け。すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ。甘いブドウ酒があなた方の口から絶たれたからだ。一つの国民が私の国に攻め上った。力強く数えきれない国民だ。その歯はおじしの歯。それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れすたらせ、すたれさせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝を白くした。若い時の夫のために荒れ布をまとった乙女のように泣き悲しめ、穀物の捧げ物と注ぎのブドウ酒は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服する。畑は荒らされ、地も喪に服する。これは穀物が荒らされ、新しいブドウ酒も干上がり、油も枯れてしまうからだ。農夫たちよ、恥を見よ、ブドウ作りたちを泣きわめけ、小麦と大麦のために、畑の借り入れがなくなったからだ。ブドウの木は枯れ、イチジクの木はしおれ、ザクロ、ナツメヤシ、リンゴ、あらゆる野の木々は枯れた。人の子らから喜びが消え失せた。
The drunkards would have nothing to drink because...The grapes had been totally destroyed.
酔っ払いももう飲むものがなくなってしまいました。ブドウがすべて食い尽くされてしまったから。
Everything that came from the vine and everything that came from the field was completely destroyed.
もうすべてブドウの木からできるものも畑からなるものもすべて滅ぼされてしまいました。
Even the priests, they had these grain offerings that they would offer up to the Lord.And sometimes they would have a drink offering where they would pour wine onto the altar, but there was nothing to offer.
祭司たちも穀物の捧げ物を捧げたり、また時には捧げのブドウ酒をこの祭壇の上に振りかけたりするということをしていましたけれども、そういったものももう何もなくなってしまいました。
The trees were also affected. They just stripped the trees bare.
そして木々もまたですね、もう丸裸にされてしまいました。
It was just a time.To lament. Joy, it says, had withered away.
もう本当にそれはただただ嘆き悲しむ時となってしまい、喜びは消え失せたとあります。
Let's read on 13 through 20.
13節から20節。 祭司たちよ、荒布をまとって痛み、まとって痛み悲しめ。祭壇に仕える者たちよ、泣きわめけ。神に仕える者たちよ、宮に行き、荒布をまとって夜を過ごせ。穀物の捧げ物も注ぎの葡萄酒もあなた方の神の宮から退けられたからだ。断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ。長老たちとこの国に住むすべてのものをあなた方の神主の宮に集め、主に向かって叫べ。ああ、その日よ、主の日は近い。全能者からの破壊のようにその日が来る。私たちの目の前で食物が断たれたではないか。私たちの神の宮から喜びも楽しみも消え失せたではないか。穀物の種は土くれの下に干からび、蔵は荒れ廃れ、穴蔵は壊された。穀物がしなびたからだ。ああ、なんと家畜がうめいていることよ。牛の群れはさまよう、それに牧場がないからだ。羊の群れも滅びる。主よ、私はあなたに呼び求めます。火が荒野の牧草地を焼き尽くし、炎が野のすべての木をなめ尽くしました。野の獣もあなたにあやぎ求めています。水の流れが枯れ、火が荒野の牧草地を焼き尽くしたからです。
So in addition to the locust, it was dry.
この、イナゴの災いに加えて、もうそこは土地が乾いていました。
It said the seeds just shriveled under the dry clods of dirt.
種はもうこの土くれの下に干からびとあります。
It talks about a fire. They could have been lighting this fire in order to, you know, try to stop the locusts.
火が出てきましたけれども、これは、もしかしたらこのイナゴをなんとか止めようとしてつけた火かもしれません。
It was a distressing time.
とにかく非常に悲惨な時です。
These locusts had come suddenly. Things looked good, and then one day the locusts came and just suddenly wiped out their crops.
このイナゴの大群というのはある日突然やってきました。すべてがうまくいっているなと思っていた時に突然やってきて、そしてすべてを滅ぼしてしまいました。
A couple weeks ago, I was telling you about my garden.
ちょっと前にですね、私の庭のことを話したと思うんですけども
、
で、キュウリとかですね、そういったものがこう成長してきていて、嬉しかったんです。
But I went out there and the okra, something had eaten the okra up, and I could just see it just eating the leaves away.オクラ
Something eat.
Yeah, something had eaten.
オクラ。
でもよくよく見たらですね、なんか何かがオクラを食べちゃってるのを見ました。
And my cucumbers just died. Just suddenly, they're dead.
そしてこのキュウリがですね、せっかく育ててたキュウリが突然ダメになってしまいました。
And I'm studying this, Joel, and I'm thinking, oh wow, this is.
でちょうどヨエル書を学んでいたので。災いが来たと。
But the only thing they could do was cry out to the Lord.
でも本当にその時にできるのはただただ主に叫ぶことで。
I mean, I just can go to Tokyo and buy some cucumbers, but
they
could just cry out to the Lord.
もちろんどっかお店に行ってキュウリを買ってくることはできるわけですけども、でも本当にこの彼らイスラエルの民ができるのはただただ主に叫ぶことです。もうこの問題に対して自分たちで解決することが全くできない状態です
。
本当に、主を求めて悔い改め、そして断食をする時になっていました。
Verse 15 says, Alas for the day of the Lord is at hand. It shall come as destruction from the Almighty.
15節に、ああその日よ、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来る。
So, Joel says that the day of the Lord is at hand.
ここでヨエルはこの主の日は近いと言っています。
Now, as you look, he's going to talk about the day of the Lord that is coming.
彼はですね、この主の日が、もう間もなく来るということを言っています。
What Joel is saying, this plague of locusts, it's like a preview. It's just a preview of what is going to come on the earth.
彼はここでこのイナゴの災いがこの地にやがて来ようとしている、その災いの予告編のようなものであると語っています。
And as they looked at the current situation and the plague of locusts, he's going to say, this is bad, but it's nothing compared to the day of the Lord.
そしてこの今ここで起こっているイナゴの災いを見るとこれは非常に悪いことのように見えますけれどもでもやがて来る将来に起こることと比べたらこんなことは何でもないと。
And just as this plague of locusts came on them suddenly, everything was fine, and then the locusts came on them suddenly, the day of the Lord is going to come upon people suddenly.
そしてこのイナゴの大群が突然彼らを襲ったようにですね、主の日というのは突然のようにやってくると。
And the New Testament writers compared it to a thief coming at night.
新約聖書では新約聖書の、作者はですね、この主の日というのが、夜に入ってくる盗人のように突然やってくると言っています。
In 1 Thessalonians 5, 2 and 3,
第一テサロニケの5章の2節3節です。
Paul said, For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then suddenly destruction comes upon them.As labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape.
第一テサロニケの5章の2節3節でパウロはこのように言っています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。
And as you know, Peter said the same thing. He used the same phrase.That was Paul, and Peter also said it in 2 Peter 3:10.
ペテロもまた同じようなことを言っています。今のはパウロでしたけれども、ペテロも第2ペテロの3章の10節で同じようなことを言っています。
And it's a sad thing, you know, people get used to the patience of God, and they feel as if, well, things are always going to be this way.
この神の忍耐に対して人がですね、それに慣れすぎてしまって、あ、もうこういったこの状況がずっと続くんだというふうに感じてしまうというのはちょっと悲しいことです。
Many people feel that as if God is obligated to forgive them, and He's obligated just to kind of allow them to continue in their rebellion.
多くの人たちがこの神が人を許すというのは当然の義務だというふうに考えます。そして神に逆らって生き続けることも許して当然なんだというふうに。捉える人がたくさんいます。
They don't understand that the reason God is patient is that He's just giving them time to repent.
人々はなかなか理解しないのですが、神がこれだけ忍耐しておられるのは、その間に何とか多くの人が悔い改めることを待っておられるから。
But there's going to be a time when it's too late. Judgment will come suddenly, and it will be too late to repent.
けれどもいつの日かそのもう手遅れという時がやってきます。神の裁きの日が突然のようにやってきて、もう それが来てしまうと手遅れになってしまいます。
Let's read into chapter 2, verses 1 through 11.
では2章に入ります。1節から11節をお読みします。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住むすべての者は罠なけ、主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎がなめ尽くす。彼らの来る前にはこの国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで、軍馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは切り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げやりが降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。 主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。
The writer of Proverbs, if you in verse chapter 30, said there are four things that are exceedingly wise.
箴言の作者は箴言の30章のところで、この地には4つほど知恵者中の知恵者があると言いました。
And he said one of them, verse 27, the locusts have no king, but they advance in ranks.
でその一つがですね、この箴言30章の27に書かれていますけれども、イナゴには王はいないが、王はないが、皆隊を組んで出ていくと書かれています。
They're like an army just moving across the land.
彼らはもうまるで軍隊のようにこう土地を渡ってきます。
And this description of the locusts advancing on the, this is the description of the locusts that were right there in Judah advancing on the nation.
ここではこのイナゴの大群がですね、ユダにこのユダの民に対して、軍隊のようにこう進んでくる姿が描かれています。
But it's also referring to that future day of the Lord in verse 11.
でも同時に、これは、この主の日、将来起こる主の日のことにかかにも言及しています。
In verse 11, it's a great, it'sVerse 11 says, "The day of the Lord is great and very terrible. Who can endure it?"
11節にあるように、主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。
And in the last half, we're going to cover the first half of Joel this morning. But then the latter half, he's more explicit talking about the day of the Lord, the future day of the Lord.
今日はヨエル書の前半を見ていきますけれども、後半になりますと、さらにヨエルはですね、この地に将来起こるその出来事に関する明確な予言をしています。
But in Revelation, it gives a real description of this time.
で、黙示録の中にもこの時のことがどういうことが起こるということが詳しく書かれています。
But in Revelation chapter 9, it talks about a time during the tribulation when creatures that resemble locusts come up out of the abyss in the earth. In Revelation chapter 9.
黙示録の9章にはですね、やはりこの何かイナゴのような生き物が地の底から上がってきて、こう災いをもたらすというところが、ことが書かれています。
It's interesting. It's very similar to the description here in Joel.
そしてこのヨエル書に書かれていることと非常に似通っています。
Let's read Revelation chapter 9 verses 1 through 5.
ちょっと黙示録をお開きください。黙示録の9章の1節から5節をお読みします。第5の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れの穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れの穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。
I mean, it's a scary picture.
非常に恐ろしい状況だと思います。
These locust creatures come up and they'll be tormenting those people that are left on the earth.
このイナゴのような形を持った生き物がやってきて、そして、その時に残っていた人々を苦しめます。
Now, for those that have put their faith in Jesus, this is not something that you will have to experience.
イエスに信仰を置いている人たちは、このようなことを経験する心配はありません。
This will be a time of tribulation for those who have rejected Jesus.
これは、このイエスを、拒んだ人たちが まだ残っていて経験するその大患難の時代に起こる出来事です。
And you don't want to be there.
で皆さんはそこにいたくないと思います。
You don't want anyone that you know that you care about to be there.
皆さんが、愛しておられる誰、あの皆さんの知り合いですね、誰もそこにいてほしいとは思わないと思います。
And so, put your faith in Jesus now, so that you won't have to experience that.
ですから今イエスに信仰を置いてください。そうすればこれを経験する必要はありません。
In 1 Thessalonians 5:9 it says, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
第1テサロニケの5章の9節には、神は私たちが御怒に遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
Okay, let's read verses 12 through 17.
では12節から17節をお読みします。しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとを持って私に立ち返れ。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深く、怒るなに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒とを残してくださらないと誰が知ろう。シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食の布告をし清めの集会の触れを出せ。民を集め集会を召集せよ。老人たちを集め、幼子血のみ子も寄せ集めよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは神殿の玄関の間と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を諸国の民のそしりとしたり、物笑いの種としたりしないでください。国々の民の間に彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうか。
So the Lord speaks to the nation and says, Turn back to me. Now, the Lord is speaking to Judah. Turn back to me with all your heart, he said in verse 12.
主は、この民に対して私のもとに立ち返りなさいと、12節にあるように心を尽くして私に立ち返れとユダの民に言っています。
He said, Rend your heart, not your garment.
着物ではなく心を引き裂けと言われています。
In that time, in that culture, when they were grieved about something, they would tear their clothes.
当時何か悲しむことがあるとですね、その着ている洋服を引き裂くということを行為をします。それは何か自分の心の中が起こっている状態を表す印でもあります。
The Lord says he wasn't so concerned
けれども主はですね、その外側に起こることに対してあまり注意を払っておられるわけではなく、むしろこの内側、心の中に起こっていることにを気にかけてください。
Because what we see, God had allowed this locust plague.
ですなら神がこのイナゴの災いを許されました。
It was from him.
これは神から出たものです。
And the purpose was that the people would turn back to him.
その目的はそれによって人々が主に立ち返るようになるためでした。
Our problem is that we tend to get focused on outward things, and all of our attention goes to what's outside.
私たちの問題はいつも何かこう問題が起きると外側のことに注意を向けてしまいます。
And we sometimes don't even realize it, but our hearts are strained from the Lord, but we're so occupied with things outside, we don't even know it's happening.
そして時に自分の心が本当に実は主から離れてしまっているということに気づかずに、もうその外側に起こっている出来事に心がいっぱいになってしまうということ。
And I can imagine that this nation of Judah, they were pretty caught up. They were doing well at this time. They were prospering materially.
当時このユダの民たちもですね、同じようにな状態だったのではないかと思います。もう物質的にも恵まれていましたし、全てがうまくいっていました。
And I can imagine most of their thoughts were about, well, I better build a bigger barn. Wonder how the crops are going to come in. You know, maybe calculating how much they're going to have this year.
でも多くの人たちがですね、次はどれぐらい大きな家畜小屋を建てようかなとか、次はどうやって収穫できるその穀物の量をどうやって計算しようかとか、 そういったことに思いを
And they didn't realize what was happening. Their hearts were growing cold to the Lord, and they didn't even realize it.
そしてその間にですね、実は彼らの心が本当に主に対して冷たくなってしまっているということに自分たちでも気づいてもいなかったと思います。
But when the Lord allowed these things that they had been focused on to just suddenly be taken from them, it would have been a shock, a jolt.
けれどもそうやって彼らがあの注意を寄せていたそういったものが物質的なものがすべて突然主によって取り去られてしまったときに、まあ、本当に彼らにとってはそれはショックな出来事で何が起こっているんだろうと。
And, you know, they turned to God. God, what's going on?
そしてそこでやっと神に向いて何が起こっているんですかと。
And sometimes God allows the outer worldYour outer world to be shaken up in order that we refocus our lives and concentrate on what's really important.
時にそのように神はですね、私たちの外側に起こっていることをこう揺さぶられて、そして本当に私たちにとって一番大事なものが何かということに気づかせてくださることがあります。
And he tells them to fast and pray.
ここでヨエルは彼らに対して断食をし祈るようにと言っています。
Fasting is a good thing in that it brings us to a place where we recognize how weak we are in our flesh and how dependent we are on God.
この断食というのはですね、これは良いものです。私たちがどれだけこの自分の肉が弱いか、そして神にどれだけ頼る必要があるのかということを気づかせてくれるものです。
It weakens our flesh, but it strengthens our spirit.
そしてその断食は私たちの肉を弱めますけれども、霊を強めてくれます。
And you know, it's I fast from time to time, and I'm always amazed when I realize just how weak I am, how dependent I am just on some food.
私も何度かこの断食をしましたけれども、本当に自分の肉がどれほど弱いかということがよくわかります。そしてどれだけこの食べ物にしても主に頼っているかということがわかります。
And it brings things into proper perspective.
そして本当にこのすべての物事を正しい見方で見ることができるようになります。そして、最終的にはその主に集中することがよりしやすくなります。
It's a good thing. Fasting is a good thing to do if you feel led by the Lord.
断食というのはいいことだと思います。もしこの主にそうするように導かれて行うのであれば。
But in verse 13, he said, "Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and He relents from doing harm. Who knows if He will turn and relent and leave a blessing behind Him, a grain offering and a drink offering for the Lord your God."
13節、14節に、あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神、主への穀物の捧げ物と注ぎのブドウ酒とを残してくださらないと誰が知ろう。
God is not a monster who wants to harm people.
神はですね、この人をただ傷つけようとする本当に残忍な方ではありません。
He is merciful and kind, and his desire is really to bless people.
神は本当に憐れみ深くまた親切であり人々にを祝福したいと願っておられます。
But the problem is that people move away from him.
問題は人が神から離れて。
You know, if you feel far from God, it's probably because you moved away from him.
もし皆さんが神から離れているなと感じるのであれば、それはもしかしたら皆さんの方が神から離れていってしまったのかもしれません。
Now, God didn't want to continually punish the nation of Judah.
神は、このユダの民に対してずっと懲らしめ続けようとされていたわけではありません。
He wanted them to return to him.
神はこの彼らが神のもとに立ち返ることを望んでおられます。
And if it took a plague of grasshoppers to accomplish this, then It was worth it.
そしてもしそのために、このイナゴの災いが、人々を主のもとに立ち返らせることができるのであれば、それは価値のあることだと思います。
You know, being far from God is worse than having to endure difficulty.
この神から離れているというのは、困難なところを通るよりももっと悪いことだと思います。
I mean, I have said before, and it's true, I don't like trials.
私は以前にも言いましたけれども、試練は決して好きではありません。
I mean, I'm kind of a wimp. I don't want to go through hard times.
私はもう本当にこの苦しいところを通りたいとは思いません。
But if I had to choose between trials and being close to if I could choose between having trials and being close to God or having an easy life and being far from God, I would choose the trials.
でももしですね、次の2つの選択を選ばなければいけないとしたら、一つはこの神に試練があるけれども、でも神に近い状態にあることと、もう一つは楽な人生だけれども神から離れている。その二つを比べて、どちらがいいか、どちらかを選ばなければいけないとしたら、私は試練を選びます。
Of course, I'd rather have an easy life.And be close to God.
もちろんですね。楽な人生でなおかつ主と近くにいるというのが一番いいわけです。
But the Lord knows.
でも主は
what we need.
私たちに必要なものをよくご存知。
Okay, let's read from verse 18 to 27. That's as far as we're going to go this morning.
では18節から27節、今朝はそこまで学んでいきます。お読みします。主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた。主は民に答えて仰せられた。今、私は穀物と新しいブドウ酒と油とをあなた方に送る。あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしない。私は北から来るものをあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ。地よ、恐れるな、楽しみ喜べ。主が大いなることをされたからだ。野の獣たちよ、恐れるな。荒野の牧草は燃え出る。木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油とであふれる。イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神、主であり、他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。
God gives a beautiful promise here of how he's going to restore the people.
神はここで、このご自分の民に対して、どのように回復を与えてくださるかという美しい約束を与えてくださいました。もう一度彼らはこの繁栄の人生を与えられます。
Again, they'll have food and wine in abundance.
もう一度この食物やブドウ酒を豊かに持つことができるようになります。
And verse 25 is one of my favorite verses in the Bible.
25節はですね、聖書の中でも私の最も大好きな箇所の一つです。
So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you.
イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。
The message of thisverse it goes beyond the nation of Judah at that time.
ここでのメッセージというのは、このユダの民に語られたもの以上のことが含まれています。
Beyond what happened with the locusts.
この イナゴによって何が起こったかということを、それ以上のことを語られています。
When a person turns to God in repentance, in true repentance and humility, God will not only forgive, but He also restores.
神は人がですね、悔い改めて、そしてへり下って、神のもとに立ち返るのであれば、その人を許してくださるだけではなくて、その人の人生をもう一度回復してくださいます。
He restores to a person the years that the locust has eaten.
このイナゴが食い尽くしたその年々をもう一度償ってくださる、回復してくださると約束しています。
Many of us have experienced this, where the locusts coming into our lives and eating up, taking away what is good.
私たちはみんなですね、このようにイナゴが自分たちの人生に突然やってきて、そしてその良いものを食い尽くしていくという、そういった経験をしていると思います。
Often it's happened because of our due to our own rebellion and our own sin, but as a result, our life, part of our life is just gone, just eaten up.
しばしばそれは自分たちが神に背いてしまったその罪のゆえに起こることがあるわけですけれども、それでもそれによって、人生の一部がもうなくなってしまうような、食い尽くされてしまうことが起こります。
Now it would be gracious for the Lord to forgive us and allow us to start fresh.
ですからそれを神が許してくださる、そして新しい人生をまた歩ませてくださるという、それだけでももう本当に神の大きな恵みだと思います。
But, and the Lord does that,
そして主はそのことをしてくださいます。
But he goes even further.
でも神はそれ以上のことをしてくださいます。
He restores us.
私たちを回復してくださいます。
He can take what has been eaten, what has been lost, and bring it back.
食い尽くされてしまったもの、盗まれてしまったものをもう一度取り戻して私たちに戻してください。
I don't know how God does it, but He does it.
どのようにそれをされるかは分かりませんけれども、でも神はそのことをなしてください。
And I'm not talking about some formula.
で、私はここで何か公式のようなものがあると言っているわけではありません。
You know, I was poor before, so now God's got to make me rich now to make up for the years.
前はもう私は貧乏だったから、今今度は神は私を裕福にしてくれるんだろうとか、そういうことではありません。
No, I'm talking about a quality of life.
そうではなくて、この私たちの生活の質について言っています。
That God is able to give.
神は私たちに与えることができる。
And I believe that this applies to areas of our lives.
で、これは私たちの人生のある一部、ある領域に関して言えることだと思います。
I mean, there may be areas in your life where you know you have not done well, you've failed, you've sinned, and as a result, there's a part of you that has been eaten up.
もしかしたら皆さんの人生のこのある領域の部分に関しては、何かずっとこう罪を犯し続けてしまっていたり、失敗していたり、もうそういう失敗が続いてこう食い尽くされてしまっている領域というものがあるかもしれません。
Perhaps it's a lack of faith. You're always fearful. You're always, and as a result, you draw back and don't really follow the Lord.
もしかしたらもう何か恐れによってですね、信仰をこう失いかけてしまったり、何かもうその恐れに襲われてこう主から離れそうになってしまう。そういったエリアがあるかもしれません。
And as a result, you find that.Your life gets smaller, and things are just taken away from you.
そしてその結果としても本当になんかこう人生が狭められてしまって、このいろんなものが自分の人生から取られてしまう、失われてしまう。
Perhaps it's some other area of sin. You've given yourself over to sin. You just lost your innocence. It just feels like, well, that area of my life is gone.
もしかしたら何かこうもう罪にですね、自分を明け渡してしまって、そしてこの潔白さというものを失って、もう何かがこう取られてなくなってしまっている。
Or maybe some way, you know, your character defect and you just kind of resign. Well, that's just how I am.
もしかしたらこのもう自分の性格がもうこうなんだからこう仕方がないんだという部分があるかもしれません。
You know, I can't, you know, I've blown it with these people. I can't have, you know, I've, you know, yeah, it's too late.
あ、もうあの人たちを怒らせちゃったけど、もうでももうこれが自分なんだ、しょうがないし、もう手遅れだ。
And that is the devil's lie. He comes, he says, it's too late.
で、それが実は悪魔なんです。もう手遅れだというのが悪魔の嘘です。
You've blown it.
もう失敗しちゃったじゃないかと。
You know, maybe some other person could have it, but not you.
他の人はもしかしたら大丈夫だったかもしれないけども、でもお前はもう無理だ。
But that's not true.
でもそれは真実では
ありません。If you were in Israel, if you were in Judah at that time, it would look like you just watched everything wiped out. Then you hear the message that the reason for this is because of your sin. It would be easy to think we blew it.
もしですね、皆さんがこの当時のユダにいたとしたら、もうすべてが滅ぼし尽くされてなくなってしまいました。そこに、主が来て、これはあなたの罪のせいだと言われたら、もうお手上げです。
It's gone.
もうすべてはなくなってしまいました。
But the Lord says, turn to me.And I will restore, I will give you back all of these things that have been taken from you because of your sin.
でも主はそこに来られて、そして私のもとに立ち返りなさいと、私があなたにあなたを回復させて取り戻してあげるからと言ってくださいます。すべてこのあなたの罪のゆえに取られてしまったものを取り返してあげると言ってくださいます。
And the Lord does it.
そして主はそのことを本当にしてくださいます。
He does it. If you, the message in this book, the message that the Lord speaks through this is, turn to me.
もしあのこのことをするならば、主は本当に回復してくださいます。この書のメッセージは、主、私のもとに立ち返りなさいという。
I love you.
私はあなたを愛している。
It's not too late.
手遅れじゃないから。
Turn to me and then see if I won't restore.
私のもとに立ち返りなさい。そして私があなたを回復するのを見なさいと。
And that is true.
それが真理です。
And it's a wonderful promise from the Lord.
これは本当に主からの素晴らしい約束です。
It's important that we believe God, that we trust God, and that we respond to Him.
私たちが本当に主を信じ、そして主に信頼して主の御言葉に応答していくということが本当に大切です。
Verse 26: You shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame.
26節、あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。
That's a word that you can take for yourself.
これは皆さんが自分のものとして受け取ることのできる言葉です。
God has dealt wondrously with you.
神は本当に不思議なことをして皆さんのことを取り扱ってくださいます。
You are His child.
皆さんは神の子供です。
And you will never be put to shame.
そして決して恥を見ることはありません。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I thank you so much for the message that you bring to us here in the book of Joel.
主よ、このヨエル書を通してあなたが私たちに語ってくださるこのメッセージをありがとうございます。
And if there are areas of our lives that we really haven't given over to you,
もし私たちの中に内側に本当にあなたに完全に明け渡しきれていない部分があるならば、
And as a result, we have seen the locusts come and just take away.
そしてその結果としてイナゴがやってきて食い尽くしてしまっているそのような状況を見ているならば、
Just kind of eat up parts of our lives.
私たちの本当に心の私たちの人生の一部を本当に食い尽くされてしまっているならば、
Lord, I pray that you would speak to us specifically in a way that you do through the Holy Spirit and just identify that we would turn from it.
主よどうぞ御霊を通して特別な方法を持ってそのことを私たちに示してくださって私たちがあなたに悔い改めて立ち返ることができるように助けてください。
And turn to you with a whole heart.
心を尽くしてあなたに立ち返ることができますように。
Lord, when thinking about the day of the Lord, when thinking about judgment, it's really scary.
主の日のことを考えると、主の裁きがあることを思うと、本当にそれは恐ろしい、恐ろしくなります。
It's nice and so comforting to know that you have taken upon yourself the wrath that was due us.
けれども、主が私たちの代わりに神のその怒りを代わりに受けてくださったという。
And we want
to 本当にすごいことです。
And we want to stay close to you, Jesus.
ですから私たちは本当にイエス様あなたの近くにいたいと願います。
You are our Savior. You are our rock.
あなたは私たちの救い主であり私たちの岩です。
And through you, we do not need to fear.
そしてあなたにあって私たちは
This judgment coming upon the earth.
このあなたの神の裁きが私たちの上に下る。ことを恐れる必要はありません。
But Lord, we are around people all around us who don't know you.
主よ、私たちの周りにまだあなたのことを知らない人たちが大勢います。
And I pray, Lord, that you would give us more compassion for them to reach out to tell them the message of salvation.
どうかあなたの憐れみがもっともっとその方たちの上にあって、そしてこの救いの福音がその方たちに伝わっていきますように。
Give us faith and courage to do so.
どうぞ私たちに信仰とまた勇気を与えてシェアすることができるように助けてください。
And I just pray that you would bless each of my brothers and sisters.
また一人一人兄弟姉妹の祝福を祈ります。
And give them a good week this week.
どうぞ良い一週間をお与えください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。